マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第553回、マギです。
2020年9月27日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、アンカー、ポッドキャスト、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。
幸いです。今週もよろしく
お願い
します。いや、帰ってきましたね。
そうですね。すごいなんか長い休みだったような気がする。なんでこんなに感じるんだろう。
それだけ充実してたってことじゃないですか。
まあ夜中から出たしね、出発が。ね、
まあ先週のマギラジでお話した通り、まあ夜中の車でね、走り出してっていうことで、で、走り出した途中の、あの写真はインスタにちょこちょこ。上げておりまして。
はい。
ま
あ、先走って
。いや、先走ってないです。実況でもないけど。
このマギラジ配信に先走って。
まあまあ、そうですね。
はい。
うん、まあ夜中、まあ昼間俺仕事終わってからずっと寝てて、
うん、
で夜中、ETC のね、深夜割引っていうのがあるんで、うん、はい、それで30分オフになるんでね、夜中まあ走るの基本なんですけど、はい、まあ夜中走ってて、
うん、
でもまあ眠気も全然来なくて。
よく寝てたもんね。
昼間寝てたから ね、その前ね。
早くから音信不通になったから、寝てるなと思って、これは。
そう
寝てるなと思って。
そうそう。
いいことです。
なので、
はい、
まあいろいろ、気が向いたサービスエリア寄って、
うんうんうん、
まあでもね、結構。
一人で運転しちゃったもんね。私。
そうだね。深夜高速バスで行くサービスエリアって結構外れ多かったという。あとは、泊まる
時間。決まってるしね。
泊まる時間が短いのもあるから。
15分とか、ゆっくり見れない。
うん。でも今回泊まったところはね、
あ
の村の駅とか、いろいろ売ってたりとか、結構楽しみで、ね。あとね、マキさんどうでした？楽しかった？サービスエリア。まあね、サービスエリア
4人。まあ空いてないところもあるけどね、深夜だから。
まあそうだね。
多少はね。
うん。
うん、
あと結構、コンビニがね、
うん、
セブンとか、
ミニストップばっかり。
ファミリーマート行きたいのになぜかミニストップばっかりだったの。なんだろうね、あれ。
ね
え。うん。なんか、中、
やっぱ地域性？
中部から関西に向けては地域性かな、ミニストップが多かったんです
けど。ばっかりで
したね。うん。ようやく岡山に入ってね、
うん、
セブンイレブンとか見つけたんですけど。
ありましたね。
何話しようと思ったっけ？何話しようと思ったっけ？
あ、知らないよ。
ね、
うん、
まあ、久々に、今までが最近もずっと深夜高速バスで、
うん、
大阪とか、岡山とか
行ってたんで、
行って
ましたね。
久々に車で行ったのと、あと、全線高速っていうので行ったんですけど、うんうん、いや、
早いね、
賛否両論というか、非難も多かった、まあ、新東名、
うん、
高速道路とかも、もうバンバンできてきて、
はい、
あと、西の方だと、俺、前回の配信で新名阪国道とか言ってたんだけど、うん、あ、新名阪道とか言ってたんだけど、ね、新名神道ね。
名神道ね、
うん。新名神道とかもできてて、
はい、
いや、走りやすい。やっぱり。で、まあ、距離もね、だいぶ、まあ、だいぶとかそこそこ短くなって、
うん、
てるし、あと、渋滞するところがね、ちょうどその、大阪の方、
うん、
夜明けというか、
はいはい、
なので、京都の方からね、大阪に入るとことか、
うん、
あとは、吹田とか、
はい、
あとは、
私がいつも間違える。
そうですね。
私が一人で、大阪の実家に岡山から行くときに、よく京都方面に入りたがってた
とか、うん。そうだね、あそこね、ややこしいんだよね、吹田のね、ジャンクションがね、近畿道と、京都行くのとね。
一回出てすぐまた、折り返すみたいな。
とかしてましたけど。
二、三回やったな。
そう。あとは、兵庫県の宝塚あたりとかもね、ちょっと混むんですよね、時間帯でね。
はい。
もういつも混んでて、もう常に混んでるとこなんですけど、で、そこ、同じこと言ってるか、いつも混んでて、常に混んでて。そこも新名神道ができてて、すごい綺麗、楽勝で。で、ちょうどね、運良かったんだよね。あれ4連休のさ。
そうそう、みんなと動きがちょっとずれてたんですよね。
そう、
世の中の動きと。
世の中走ったんでよかったんですけど、世の中もね、まさかの大渋滞。
みたいです
ね。昼間ね、40キロとか35キロとかっていう。
そうそうそう。全然スースーって感じだったもんね。
そうだね。まあおかげさまで、はい。行けて。
そうですね。
で、まあ向こうにもいいゴルフの時間に着いて。
快適でした。
快適でね。あと、
車のシートも良かった。やっぱり、軽と違ったな。
あ、そうだね。今回の車はスバルのインプレッサーだったんで。
ミッション車。
ミッション車でね。
はい、
俺、ミッション俺乗れるかなってさ、お前トラック乗っとるやねんかっていう。
乗ってるじゃん。何言ってんだろうと思ったけど。
そう、あ、そう、俺トラック乗ってんだって。
そう、でもさ、うちの息子とさ、話があってたじゃん。うん、なんかトラック乗り出して、普通車の運転が下手になったんだよね。二人ともそうそうとか。
マギさんの息子さんは、まあ、何度も話してますけど、今トラックドライバー乗ってて、で、ようやく一人立ちでね、
うん、俺よりも、まあ、ルートによってはね、
俺よりもバリバリトラックドライバーっぽいよね。
してるね、うん。びっくりしちゃった。ね、
静岡行ったり、
うん、
今週は九州行ったりとか、とかあと、九州のサービスエリアで、はい、なんか、エビの、
ちゃんぽん、ちゃんぽん。エビじゃない、あれね、鳥、長州鶏の乗っかった、ちゃんぽん麺
食べてた。ちゃんぽん麺をサービスエリアで食ってるっていう、うん。
味は、美味しいけど濃いなって言
って。ああ、あの人あれだもんね。味薄めだもんね。
超薄味ですよ。私より薄味ですよね。
外食はなかなか難しいよね。
難しいよね。
俺でもね、しないようなサービスエリアでラーメン食ってるって、
うん。そうそう。
バリバリトラックドライバーだね、う
ん。でもなんだっけ、ご飯の炊飯器買ってたじゃん。電気と。
車の中でね。
うん、まだ炊いてないけど。うん、
車の中でデコデコ、デコデコっていうか、トラックの、ボルトを、24ボルトを100ボルトに変えるコンバーターを買って、で、100ボルトの、家電が使えるようにして、で、その家電で、そんなに消費電力の高くない、一人用の炊飯ジャーを買ってましたね。
0.5 個だと何分で炊けるんですよ、とかって
言って。超もう長距離トラックドライバー的な感じでね、水も買い込んでね。
買い込んでたね。だけど、あれを乗るたんびにその段ボール1個。出勤のために持っていくのかなと思って、セットをさ、これすごいなと思いながら見てたけど。
まあまあ車で多分積んでいって、
まあそうそうね。そうなんだけど。
めちゃくちゃ長距離、中長距離ドライバー。
そう、あとなんか着替えの袋とか、そういうのもちゃんとセットしてて、で、なぜかすごい渋い巾着があって、何この巾着って言うよ。俺巾着好きなんだよね。
で、って、
おばあちゃんが使うような紫色の花柄の入った巾着を、中に財布とか免許とか入れてて、この渋さ。
あれね。巾着って俺もっとさ、なんか服とか入れる巾着じゃなくて、
ちっちゃめの、あれに免許証とか入ってて、
入ってた、入ってた。
渋とかも、だって家のパソコンとかも、ほこりよけにかけてるのは、おばあちゃんとか母が使ってた風呂敷をかけてるのね。
渋すぎると思う。絶対年齢差は読んでるよ。25じゃね、あれは。
じゃないよね。なんか私より上みたいだね。私のお父さんみたいな感じで。
俺もなんかもう同じ年。同年代ぐらいに感じる。
そうね。
喋ってる会話とかさ、ノリとか。
まあね。
まあ、息子にも久々に会えて。
ね。嬉しそうだったね。意外にさ、うちの息子喜んで、まあ、一生懸命喋ろうとしてるから。
いつもはね、既読すらならないラインで。
そう
お母さんとはね。
会うと全然違うんだよね。
ねえ、なんかあれだよね。なんかこう。マギさんもそうだけどさ、こう文章とか結構硬くてさ。
よく言われてたね。
そうそうそう。出会った頃ね。そうそうそう。
怖いんだよ、みたいな。
怖いんだけど、会うとね、いいんだけど。まあなんか息子に似てるなって感じ。
そうですね。あとあれでしょ喋ってる時、すごい嬉しそうに喋ってる時に足パタパタして
る。そうそう。マギさんこう喋りながら、楽しい。
機嫌だと。
なんか機嫌良くと、いいと、こう、ね、椅子座って、こう飯とか食べてると、足をね、ちょっと椅子から上げて、こう振るのね、振るの喋るの。で、それで、この人機嫌がどうかわかるんだけど、俺、ね、マギさんの息子の横に、
並んで座ってて、
パッて横見たら、喋りながら足を同じように、それも足のこの、かかと、何、関節の曲げ方が一緒なの。曲げて、ちょっとこう、外に振ったりとか、マギさんの足見てるかなっていうの感じ。いや、似てる。こんなとこ似てんな。
遺伝子。
遺伝、ほんとに。すごいなぁと思って。
全然それ私の知らない事実だったからさ、後で聞いてもらっちゃった。
でもその場で言ったらさ、本人嫌がるから嫌だよ。だから、受けてさ、おもろって思いながら。
静かに。
うん、やってましたけど。まあでもね、会えて。で、一応ね、入籍の、まあ、ご挨拶というか、よろしくね、みたいな。向こうもよろしくお願いします。
母もよろしくお願いしますって言ってくれてた。
まあ言ってくれてたね。まあそんなこともあって、ね、車をね、渡して、 ね、
うん。
で、それから、どこ行ったっけ、まあ、岡山で。
はい。あの私の今回古くからの友人だったりとかしてもらって。
ね、マギさんのママ友、
う
ん、
そうです。ママ友、まあ。私のママ友っておかしいね。
ちょ、ママ友って言うんだよ。
あ、そう、
ね、あの、息子とか娘の。
息子のママ友じゃなくて。
息子とか娘がちっちゃい頃にその幼稚園とか小学校で会った時のそのお母さん連中の友達のことをママ友っていう、そういうことも知らんねんね、あなたね。そういう関係で。ママ友の人と会ってね。まあずっと前からね、あのお世話にもなってたりとか、
いろいろね、
母親のこととかでもね。
そうなん
です。で、まあ、俺の話とかも、いろいろ、してたりとかしてて、うん、で、まあ、今回こういうことになりまして、みたいな、うん、ああ、よかった、よかった、みたいな、
うん。挨拶を。
してね、ああやったりして。はい、で、まあ、今はね、あの、GoTo トラベルキャンペーンで、うん、もう、あの、10月からね、
はい、
まあ、9月18日から申し込み始まってますけど、10月から東京都も、
うん、
あの、
入りましたね。
入りましたけど、GoTo トラベル、もうめちゃくちゃ使ってて、
はい、
今回もまあ基本的に今ホテル人が少ないからちょっと安くはしてるんだけどね。
集客を上げるために、
うん、岡山のホテルが、
うん、
一泊二人で、うんまあ、素泊まりだけど、うん、3,500円、二、うん、人でね。
え、素泊まりって言ってもさ、山崎のパンをさ、山ほど置いといてくれたり、24時間ドリンクフリーだったり、
ホテルマイラ。
はい。
ホテルマイラっていうところに泊まって。
そう、西側ね、緑道公園沿い
に。岡山の駅から、岡山の駅から歩いて5分ぐらい。
いいとこ
岡山ってさ、あれだよね。はい、あの、まあ、田舎にあるあるなんだけど、
はいはいはい、
駅と、
はい、
あの、
駅の周りが栄えてるのと、あともう一個ちょっと、そこから10分ぐらい、車で10分ぐらいのところが栄えてる。
百貨店とかがある場所が駅から離れてんだよね。
そうなんですよ、ね。
岡山もそういう感じになってて、
そうそうそう、
ちょっとその百貨店、天満屋と、
天満屋さん
岡山の駅の間ぐらいにあるホテルで、
そうそう
ですね、すごい、あの、なんていうの、繁華街っていうか、
うん、
飲み屋。
こっちにも行けるし、
ね、飲み屋街のところにあるところ
。夜、賑やかになる場所。
ホテル前らすごかったね。
すごかったね。24時間
、
うん、
あの、フロントで、ソフトドリンクの
飲み放題。
コーヒー、アイスコーヒー。
あとアイスクリーム。
あとアイスクリームね。はい、アイスキャンディーっていうのかな、
はい、
食べ放題。
食べ放題。
24時間ね。
うん、
で、まあ氷とかもちろん電子レンジもあるし、
それ
も
あるし。
で、あと朝食がね、
はい、
素泊まりって言いながらも、うん、山崎の菓子パンが、
うんうん、はい、
総菜パンとか6、7種類ぐらい、惣菜パンが。
バッと置いてて、ね。
フロントにね。
好きなだけどうぞ。
すごいよね。
ね
そこ。
すごいよ。
びっくりしたね。
ねえ、
うん。でも、
美味しい、ね、
部屋もまあまあ、古い部屋だけど、
うん、
非常に綺麗
に
改装はしてるし、別にクロスが剥がれてたりするのなくて、
うんうん。あ、そんなの全然ないですよ。
いいとこ泊まれて。うん、ね。で、岡山から、まあ、ね、はい、次の日か。
はい、
マギさんの、お母さんの、幼な、はい、まあ、
戦友。学友ですね。
学友ですね。
はい。看護学生時代
の。もう、60年代の。
うん、そうそうそう。あ、じゃあ、
ちょっと待って、その前に、あ、違う、それ、次の日だ。その前、岡山から、電車だ。電車で移動して、
そう、在来線で、明大に向かって。
時系列がめちゃくちゃ。
そう。
あの、岡山から新幹線じゃなくて、
うん、
あの在来線、JR でね。
はい。
乗り換え、乗
り換えして、行きましたね。
うん。
3000ぐらい。
あのさ、車両がさ、
はい、
岡山駅だよ、
はい。
新幹線止まってて、あんな開けてるのに、
はい、
電車がさ、それもさ、
はい、
本線、なんとか本線、山陽本線とかってメインじゃん。
はい、メイン。
車両4両なんだよ。
そうだよ。
びっくりしてさ。
普通だよと思って。
電車4両。
普通みたいな言うけど、普通だから、そんなに人数いないから、東京みたいに。
この田舎のローカル線みたいなね。
それも、な、ま、満タンっていうか満車にはならないからね。まあ、前にはならないからね。
うん、あとあの、シートがね、タイム、うん、あの、なんていうの、こう、あの、
ああ、2列ずつ並んでる、進行方向に並んでる感じの。
並んでるシートのやつね。
だから新幹線と同じような。
同じような感じで。
そうそうそう。で、2列
ずつ。おーと思って。
ああ、そうか。そういうのも違うんだね。
うん、違った、俺。新鮮だった、そう。で、まあ、それで大阪に向かったよね。その日、大阪はね、本来なら、はい、あの、ね、トラニーの実家、大阪に挨拶にちょっと顔出そうかなって言ったんだけども、うん、今回は、ちょっとね、ちょっとコロナがね、千葉もね、東京も多く出てるからね、とか言って、なんかちょっとモジモジしてたんで、じゃあいいよと、
うん、
じゃあ今回はいいやっていうことで、
散々トラニーは嫌み言ってたよ。
まあ言ってましたけど、
ママに。
だからあの、ぽっかりと一日ね、挨拶か、もともとその大阪、梅田、 あの、まあ、大阪、南と北って分かれてて、うんうん、北、梅田の方ね、
はい、
マギさん一回見てみたいって言われてたんで、うん、
で、いつもね、あの素通りだったからね、近く帰る時
に。そう、梅田にホテル取って、うん、で、岡山からゆっくり出て、うん、昼過ぎに大阪着いて、うんうん、で大阪でね、
うん
うろうろしたね。
したね。
俺ね。
めっちゃ歩いた。
あの、大阪、関西人っていうか大阪人って、なんていうの、エリアが分かれんのよ。で、俺は南海電鉄の住んでたんで。
住んでたから、
もうメインの場所って南なのね、ナンバ。だからナンバはめちゃくちゃ知ってんだけど、北ってあんまりよく分かんないのよ。で、俺も北で働いてたんだけど、まあ北で働いてて、まあ仕事的に、まあ飯食ったりとか、まあ飲み行ったりとかしてたけど、もうそれもさ、30年も。
そうだよね、だいぶ前の変わるよね。ぐらい前の話だね、
もう全然忘れてて、北行ってね。で、まあ建物もいっぱい、もうビルも変わってるし、俺もね、そんなこう実家とかしょっちゅう帰ってたけど、北とか行くこともほぼなかったんで、ね、えらい変わってて。
そう、ね、
すごい、1万5000歩ぐらい歩いた。
歩きましたね。1日ね。走りたくなったね。
まあでも、あれだね、どこ行ったって人はいっぱい、で、今回4連休の日で、うんうん、若い子いっぱいいたね。
うじゃうじゃいた。しかもやっぱりさ、大阪と東京でこの人の動き方っていうか、感じ方っていうか違うんだなっていうのが、なんとなくあったし、よく喋るし、大阪。
あ、ベラベラ喋ってたね。
すごい喋ってた。
マギさんちょっと引いてたもんね。
引いたわ。飛沫感染するわ、と思って。しかもマスクしてない子も結構いて、
そう、
ね、あ、意識低いわ、と思って。
なんかね、俺、おかんとかからさ、ちょっと東京の人怖いみたいなこと言われてるからさ。
いやいや、大阪の方が危ないじゃん、と思って。何この人たちと思って、ね、危機感ゼロとか思いながら、ちょっと怖かった。
まあ、今回、ね、シルバーウィーク4連休、
はい、
もういろんな観光地でめっちゃ人出たっていうので、まあ多分それで、まあみんながね、一番やっぱりでかいのは、やっぱ東京が GoTo から戻ったでしょ、GoTo トラベルの対象になったじゃん。
は
い、あれで、世の中的にもう、はい、いいんじゃない、
大丈夫なんじゃ
ないの、ちょっと出かけてもいいんじゃない、みたいな、うん。
出かけるのはいいけど、やっぱり節度を守ってさ。
だから多分さ、みんなさ、今まで出かけてない人とかも別に、感染がどうじゃないんだよね。多分世間体とか、人の目とか。
そうか。
多分それもあるんじゃない？
安全性じゃないのね。
そうそうそうそう。だから、出かけたら、あんまり。
もうわけわかんない。
あれなんだよ。
普通通り。
注意深くしないんだよ。俺らみたく、毎週出かけてたら、毎週出かけるからには、ちゃんと慎重にやろうっていう。
しなくちゃいけないと思うから。
そう、だからちょっとでも人がいてたらそこ避けるとか。
うん、避けるし、密になりそうになったら間隔空けるしとか、エレベーターとかもめっちゃ近くに乗ってくるから、近っと思って。
だから、
怖っと思って。
こういう、謹慎中に出かけ慣れてないっていうの。
ああ、はいはい。
もう、出かけるか出かけないか、どっちかで。
かね、
出かけたらもうみんな、わーみたいな。
アルコール消毒もあるために私たちってしばしばやるじゃない、ね、それもしないで全部スルーしてて、
ね、
やばいこの子たちと思って、これじゃあ感染するよって思いました。
だから今ね、今週、シルバーウィークがね、
ちょっと
少ないから、2週間後なんで、10月の
頭とか、ね、
第1週とか、
大増えるよね。
ひょっとしたら、ちょっとまた増えるかもしれないよね。
ね
うん、で、また10月増えて、うわー増えたからっつって、マギさんは、マギさんは増えると向こう休みになっちゃうからね。ただそれでまた GoTo。東京の GoTo がまたさ。
東京じゃなくて大阪の GoTo なくた方がいいんじゃないの、
ね、人口比率から行くとね。
両方行ってて見るとさ、うん、そういう感じがする。
まあね、だから東京感染200人と大阪感染50人ぐらい一緒だからね。
そうだよ。
いや、俺は別に大阪の悪口言ってるわけじゃない、じゃないんですけど、う
ん。ちゃんと比率的に。
まあね、だからそれで、まあ大阪で。で、うん、串カツ食いたいっつって。
食べたね。
行ったけど、ちょっとなんていうの、俺前からね、大阪の茶屋町っていうところがあって、もう30年ぐらい前に、急にこう再開発で、
うん、
まあ、ロフトっていうのができて、
うん、
そっからも茶屋町再開発で、
はい、
もうビルいっぱい立ち並んでて、はい、でもうこの2、30年間ね、もう全く茶屋町の景色変わっちゃって、
うん、
それでもその茶屋町も、立ち退きで昔のそういうちっちゃい長屋、うん、 一軒長屋、長屋みたいなところいっぱい並んでたところだったんだけど、うんうん、まあ茶屋町っていうぐらいだから、うんうん、お茶屋さんとかね、うんうん、まあ京都、小京都、まあ古い京都、錆びれた京都みたいな感じだったんだけど、うん、それがみんなどんどん地上げ地上げで新しくなっちゃって、うん、でもそこに、こう、何箇所か、その、地上げにかからずっていうか、あとは、こう、ごねたりとか、我慢して、残ってるそういうちっちゃい古い店が、家があるのよ。その古い店も、改装して、串カツ屋とか、こじゃれたとか、居酒屋とかになってて、で、前から俺、ここの店行ってみたいなと思ってた店があったのよ。で、今回ね、そこに行ったんですけど、
高架下の？
いや、高架下じゃなくて、その、最終的に入った店。
ああ。
はい、入ったんですけど、なんかね、バイトの若い兄ちゃんと姉ちゃんが、なんか。
でも、バイトの若い兄ちゃんって、あの子がオーナーだと思うんだよ。オーナーっていうか、雇われオーナーかもしれないけど、うん、そうだと思うけど
ね。なんかね、なんかこう、なんか俺、ああいうさ、こう、
なんだちょっと汚いところでしょ。
あの、そんな綺麗な高いとこ好きじゃないんだけど、
はい、
あの、なん
だろう。いや、でも結構言うよね。
焼酎とかそういうウイスキーとかのさ、サーバーとかがさ、はい、客にもめっちゃ見えてて、でもなんかレジとかさ、有線のさ、注入、チューナーとか心まみれになって、
汚いところね、
それがもう完全に客の方見えてたじゃん。ちょっとね、俺ね、ちょっと冷めて、ほんでさ、店員がなんかチャラいっていうかさ、
まあね、
なんかバイトみたいなやつがさ、
そうね、
やあげてて、うん、なんか完全に引いちゃって、
うん、でしかも、串数一歩間違えて
るし。まあ一歩間違えてるしね。なんかだから飲む酒もさ、なんか適当についてる感じ、
うん、
なんかね、まだ一応軽く基本セットだけ頼んで、はいでね、帰ってきて、
はい、
ね、まあなんかな、みたいな。だからまあ、難しいんだよね。あの、大阪の串カツ、
うんうんうん、
あの、駅前とかの串カツなると結構立ち食い立ち飲みだったりするん
で。そう。で、立ちは嫌なんですね。
立ちはあんまり基本的には好きじゃなかったりするんで。
いろいろね、私よりトルニーの方が、こう、なんか、お育ちがいい感じなんですよね、実は。うん、
だからね、まあまあ一応、串カツは食ったんだよね。
はい。
で、串カツ食ってたこ焼き食べようかって
言
ったら、
た
こ焼き屋がやっぱりね、あの、閉店してんだよね。やっぱり、臨時休業。やっぱり人が少ない出てる人が少ないから。
だってあの、なんだっけ、フグの看板のところでさえ潰れたんだっけ。
ああ、フグ料理のズボラ屋。
ズボラ屋。
ズボラ屋ね。まあ、ね、ズボラ屋なんかだってさ、完璧アウトじゃん。もう。だって宴会しかないだろ。フグ食うって宴会でしょ。
そう
フグ食いにランチ行かないでしょ。
いや、でもほら、個室でこう頑張ってるとこもあるじゃん。まあ、
でもそういう人たちが行かないじゃん、今。
なあ、そうね。
あだね、たこ焼きはちょっとね、まあ食え、まあでもたこ焼きはね、東京でもうまいから。
そうだけど、大阪で食べたかった。
でも大阪のたこ焼きは難波かな、やっぱり。
あ
北じゃ、南、あの、北じゃないな、難波。南かな、
梅田じゃないの。
梅田じゃなくてね。まあまあ、その辺もあったね。
ま
あそんな感じで夜は。
はい。
で、ね、あの、また梅田のホテルが、一泊、2500円。二、
うん、
人で。
これも売り安かった、
ね。安かったね。
でも新しくて。
新しいよ。元サンルート梅田なんですけど、そこをリニュー、あの、リノベーションというか、リニューアルして、
はい、
綺麗になっててね。
ね。
スタッフも良かったし。
良かったよ。ちゃんとしてた。
うん、そうそう、アメニティとかもちゃんとしてるしね。
あの、外人が関西弁っていうのを笑ってた。
あー、まじ笑ってたね。
フロントの姉さんが。
あの、外人、あの、ちょっと北欧系。
だって、そうそう、ヨーロピアン系なのに。
ヨーロッパ系の、ね、綺麗なね。
お姉さん
のお姉さんがね、いきなり関西弁でね。
そう。
でもね。ねえねえ、しますかみたいな感じでね。
そうそうあー、教わったのが。
あれだから、あの衝撃はね、あの、USJ ってわかるよ。ユニバーサルスタジオジャパン行くと、
はい、
結構外人の、
あの
スタッフがいて、いいんだけど、みんな関西弁だから。
あ、そうなんだ。
あれ笑えるよ。
染まりやすいんだね、関西弁。
え、じゃあね、見たら、関西に住んでる日本、あの、外人だから。
外人だから、そうなっちゃうの、うん。
そうそうそう。
あ、そうか、だから山形とか、あっちの方に住んでる外人は、
方言
なんだとかっていう。
そうですね。そう、関西にずっと、まあ、来て、関西弁で日本語を覚えた人は、
なんか、ね、
あれはあれや。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、その間に、まあね、心地よく過ごして。で、次の日がね、大阪から京都行って、
はい、行った
京都のね、
うん、
阪急で、
うんうん、
阪急電車がさ、
うん、
話は聞いてたっていうか、俺もあんまり乗ったことないんだけど、あんまりね、はい、なんかね、高級感だよね。
ね。
阪神って
。
あ、阪急か、阪急ね。う
ん、
あの、木目調のね、
そう、
こうデザインだったりね、うん、車内がね。
あと、ちょっとレトロな感じがする。
そうだね、車両の色もね、あの、濃い茶色っていうの、
うんうんうんうん、
でね、
そう、落ち着いた感じで、すごくいい。
ね、
うん、シート
で。ちょっとね、うん、ランクの高い電車乗ってるような感じで、
ね、
まあ、阪急で、うん、京都行って。で、
京都
の。
特急乗ってきましたね。
ね、京都のおばさんは、うん、コロナを恐れずに。
うん、いや、コロナが私を恐れてるって言ってたね。
あの人、すごいね。
うん。
強いわ。
回転がいいので。
強いわ、あの人は。
うん、そうそう、
ね、あなたたちのコロナ移ってぽっくり行けたらいいのよみたいな言ってたしね。
すごいね。
うん。
どうすなら移してみて。
そうだね。まあ、ね、すごい喜んでくれたりして。うん、
よかったね。
ね。まあそんな、ね、帰りは帰りで、まあね、プラットコダマで、うん、
はい、
まあ東京帰ってきましたけど、
ね、うん。全然混んでなかったね。
俺もっと空いてると思ったよ。
ああ、そうなんだ。
だってさ、新幹線なんかさ、ちょっと前までさ、うん。
でもやっぱビジネス使ってる感じの人は、うん、
い
たかな。
いたかな、うんうん、あ、もう、あの、一車両にさ、一、うん、人とか二人とかっていう時も結構あったってラジオで聞いてたから。
そうね。うん、
それにしたら、
やっぱり、うん、
ちょっと戻ってきてんのかな。
人が多かったかな、
うん。
でも全然密ではないから。
密ではなかったけどね。
うんうん、
まあお土産もたらふく買えたし。
うん、食べたし、買ったし、ま。
とりあえず今回満足ですか？
はい。
あとなんか気になったとこはありますか？
気になったこと？
あと京都のあれだね。バスの運転手が。
あ、荒いよね。毎回荒いなと思うけど。
あれ前言ったっけな、京都行った時。言ってないかな、
言ってないかもしれない。
荒いね、運転ね。
ね、
あれさ、京都のおばあちゃん倒れるよ、あんな止まり方したら。
なんかソードスイーとか言っとる場合じゃなくてさ。
本当だ
よ。運転をた静かにしてほしいよね。
車の運転さ、最初、初心者マークっていうかさ、車の運転乗り出した頃にさ、うん、止まる時に、うん、ブレーキをちょっと上げずに、ガンって止まるじゃん。あれが。
ギュッて押すやつね。
そうそうそう。
ギュッて踏むのか。
ギュッて踏むのかね、うん。あれがさ、バスの運転手みんなそうなんだよね。
ギュ
ッ。止まるとき。
止まるためにカックンって。
うん、一応そのバスが止まったら座席を立ってくださいっていうふうに。
わざとかな、あれ。
いや、あー、わざと、うん。立ったらそうなるぞ、みたいな。
そうなるぞっていう警告を込めて、ちゃんとそっとけよっていう。
でも大
あの、うん、京都の人ってさ、こう、シビアっていうかさ、言わないけど、冷たいっていうのがあるじゃん。
はいはい、言葉で言
わずに。それ、そうそう、それを字で出してんのかな、
そういうこと
あれ、もしかして。
あ、そうなの？
ね。
ちゃんと止まるまで立つなっていうこと。
立つなっていうのを教えるために、かっくん。
かっくんって言って。運転超下手と思いながらね、うん、思ったけど。
わざじゃない。
わざとか。
うん。なんか、ちょっと向こうの人の言葉でなんて言うか忘れちゃったけど、そういう、こう、人柄っていうかさ。
うん、
そんなのかなって今思った
。いこじな感じ。
いこじな感じ。いや、じゃないな。
陰気臭いっていうか。
いや、なんかね。
なんかいい。
あ、ちょっと、あ、今出そうなの、出ないわ。ごめん。
そう。
そうそうそうそう。
あーね。あーね、うん、でも、
ね。
充実した。
うん。
4日間で。
4日間だったけど、うん、1週間くらい休んでる気がする。
うん、まあ、GoTo キャンペーン様々で。
ねえ。
うん、
でしたね。あ、ただ今回あれじゃない、2カ所泊まって、1カ所やっぱ身分証明書出してくださいって言われたね。
うん、ああ、そうだね。
うん。岡山は緩かったけど。大阪では出してください。
GoTo トラベルキャンペーン
で、ね。住所のわかるものを。
そう。まあ、
提示してください。
入り口でね。
うん、
ちゃんと、
うん、
一人のね。
うん、
そうそ
う。
名義を出す。
お連れ様の、
住所をね。
名前
要は東京都民じゃないかどうか調べてんだよね、あれ。
ああ、まあ、でも今は。
まあだから10月からそんなことしなくていいんだよね。
あ、
今はだから東京、例えば楽天に、うん、他の住所で新規登録して会員になっちゃって、
うん、
それで予約しちゃえばさ、わ、うん、かんないじゃん。
うん、
あとは、お連れさんだから、別にこう、うん、
例えば、
千葉の人が予約取って、うんうん、それで、みんな東京都の人が行ったって、わかんないじゃん。それでみんな、結構そういうのがネット載ってんだよ。その GoTo トラベル東京都民がうまく使う方法みたいなネット載ってるから、それでみんな行っちゃったりすると。
最初言ってたもんね、トラリーも。
結構フロ
なんか親戚の住所で。
そう、よっちゃういいんじゃないと思ったけど、まぁ今回。
ちゃんとチェックされました。
まぁ、なんていうの、大きな会社っていうか、そういう、こうシステムをちゃんとしてる会社に関しては、免許証。でもそれもね、うん、ラジオで永井健二さんが言ってたけど、永井健二って知ってたっけ？あ、そう。元芋筋トリオのさ、普通の子って。
知らん、全然知ら
ん。こんなに好きやのに、釣れないな、なーっても知らない。
知ら
ん。マジか！
何それ何それが面白い、ね。
100% 片思い。
知らない。100% 勇
気。ジャニーズか、それか、それ長いけど。
ジャニーズこれ。
いや、違う。
忍たま乱太郎だよ。
それはだって歌ってるのあるじゃん。ジャニーズの。
あ、そうなんだ。
ずっとジャニーズが歌ってる。あ、そうなんだ。うん、あ、それは知らんのか。忍耐はしてるけど。
そうそうそう。
そうそう。まあまあ、長井銀次さんがラジオ言ってたけど、結局その、他の人が撮って、でこう、
なんていうの、
行っちゃうの。で、それを結構その、それで行けない人もいるけど、行ってる人もいるから、その辺、ちゃんとしろよって、トニー文句言ったら、いやまあ、それはちょっとそこまでちゃんとできないね、みたいなこと言われてもかつて言ってたけど、結局そういういろいろあるけど、それもまあ一応ね、9月いっぱいで、10月からは、東京とも全員行けるから。
そこまでの予約で、ってこと
ね。そう、だから身分証明も今度からいらなくなりますけどね、10月からはね。
はい。
うん、そう。
そうですね、ややこしいね、ホテル側もね。
まあ、ホテル側も大変だけどね。
うん。
大変だよね。
消毒もしなくちゃいけないし。
そうだ。で、変わるからね。だから今回のさ、その、GoTo トラベルキャンペーン、その東京も入れるっていうけど、はいはい、まだ感染増えたら外すって言ってるしね。
ああ。
どうなんねんっていう話だよね。
ややこしいね。
ややこしいけど、ただそういうふうにして臨機応変変えていかないと、
まあそうですね、
まず急になったりとか。
そうですね。人数も変わってくるし、しょうがないよね。
見えなかったよね。で、俺も昨日の帰りさ、電車、あの、乗ったけど、常磐線。これで、これが混んでんの空いてんのって言ったら、マギさんがさ、いや、もうちょい混んでるよって
言ったら、
そう。マジで、
こ
んなのさ、
どんどんさ、なんか顔がちょっとさ、険しくなってきてさ、トラニーがさ、
電車さ、
これ混んでる。いやいや、もっと混んでるかもしれません、みたいな。そんなもんじゃないから、って。
レストランとかどっかでエレベーターでさ、なんか間隔空けてとかさ、みんなやってんじゃん。
でしょ、だから言ってんじゃん。
あんなの電車一回乗ったら全然ダメじゃん。
だから確か7時出勤してるの分かったでしょ。
よくわかんないね。だからって電車。
7時出勤であれだからね。
でも、だからって電車をその止めることできないからね。人をさ、電車の中に入る人数を。
しかもさ、
半分できないもんね。
昨日の電車、常磐線は窓開けてなかったじゃん。
開けてなかったね。
ね、開けてよと思ったけど、武蔵野線は開けてるよ、
あんたが。ベラベラ喋ってるおっさんをいたしね。
そう。だからみんなにキロって見られないじゃん。
ちょっと俺ら離れてたけどね。
うん。
俺あれ近くに出てたらちょっと言おうかなと思った。
ダメだよ、刺されるから。
いや、あれでも結構紳士的なもんさ、やって
る。いや、言っちゃダメ、言っちゃダメよ、そう。
いやいや、あれは。
どこで、どんな恨みを買うか分かんない。
あれはひどかった、ずっと喋ってたの。
いや、そんな人ばっかりだよ。
そうなの。
そう。で、特に若い子が喋んの。電車に乗り慣れてない子が、あの、ディズニーとか行く途中で、めっちゃ喋って
んの。夢の世界行くから、そう。喋ってんだ。
本当にもう。
そっか。
そうなんだよ。喋んないって、みんなだから、ビジネスマンたちはそれをしらっと見てるけど、分かんなくて、ペペペペペペ喋ってる。若い子は。
飛沫飛ばしちゃうもんな、それだとね。
そうなんですよ。気をつけましょう。
気をつけましょうね。
はい。
まあ、あの、ね、楽しみ方はいっぱいあるから。
そうね。
うまく考えた頭使ってね。あと、まあ、その頃の場所に固辞しない。混んでたらちょっと他探すとかさ。
そう。
なかなか子供いたら難しいかもしれないけど。
そうですよ。
そうやってやっていきましょう。
はい。
楽しんでいきましょう。ね。
はい。
まあ、こんな感じですか。あとなんか言い残したことないですか。世間に問うみたいな。
娘の二十歳おめでとう。
あ、ありがとうございます。娘ね、二十歳ですね。ありがとうございます。これから娘と飯食いに行ってきます。
ね。楽しんできてください。
本当はね、夜飲みでも行きたい。まあ、息子の時はね。まあ、
そうだよね。
お前が二十歳になったら、酒でも一緒にっていう、あの、小林、川島英吾の歌もあった。あれは結構夢だった。
まあでも、同性同士で飲むのはあれだけど、娘が飲まなくていい。
ああ、そうだね。娘はね。
そこに私も息子と飲もうとは思わない。ああ、
そう
していいかなって思うから。
まだ今回ちょっとランチにどこか行こうかなと思ってますけど。ありがとうございます。美味
しいもの食べてきてください。
はい、わかりました。スポンサーです。
いやいや。
スポンサーです。
ね、お土産持って、お土産買い忘れたってところ。
お土産、マギさん買ってくれるやつ持ってき
ます。忘れずに。
はい。
持ってってあげてください。
今週こんな感じですか。
はい。
はい。じゃあ今週はこの辺で、お相手は、
マギと
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。